ゆっくりしていただいて。
はい、おじさん2人ノルウェー同棲生活の山 P です。
伊藤です。
このポッドキャストはノルウェー在住の40代ゲイカップルのおじさん2人がたわいもないノルウェー生活の記録として思ったことを気分で話すチャンネルです。またこのチャンネルは LGBTQ の内容を含みますのでご容赦くださいということでやっております。
はい、
伊藤さん、
はい
はい、お便りを頂戴しております。
早速お便りです。
早速お便りいきましょうか。
お便り、はい、
ありがとうございます。おはやんさんからいただきました。
おはやんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。最新回を聞きました。芸術について何かを話せるお二人に感心しました。俺は渡瀬製造、鈴木英人中雑誌 FM ステーションの表紙を長らく担当されていた方です。北川翔中漫画家、代表作ナインティーンの3人の作る世界が大好きです。音楽はいつかクラシックのようにスタンダードになってほしい。松任谷由実、牧原紀之、中島みゆき、山下達郎、桑田佳祐の5名が大好きです。洋服に関しては白いユニクロ U の T シャツにボタンダウンシャツにデニムにエアフォースワン、白のローカットスニーカーって格好を良くしている47歳です。これからの季節は MA1 を羽織りたいなと思っています。あと最近はラルフローレンのラガーシャツが気に入ってメルカリで探しています。ラガーシャツを似合う体になりたくてトレーニングは今まで以上やりたいです。またお便りしますね。これからも配信楽しみにしておりますということでお便りを頂戴しました。おはやまさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、
まずちょっとこれパッと読んだ感じなんですけど、はい、最初いただいた時になんか素敵な文章を書かれる方だなと思ったのね、
はいはいはい、
っていうのがどこだっけな、そのクラシックのようにスタンダードになってほしいっていう、でその後、はいはいはい、まあ確かにレジェンドだよねって呼ばれる方たちを取り上げられてて、
うん、
確かに すごい素敵な表現だったりとか、
はいはいはい、
でまあこの書かれてるところのその有名な作家さん、本を書かれてる方とかも、
うんうん
うん、頭いい方なんだろうな、地頭がいい方なんだろうなってちょっと思ってしまったっていう、
はい、
ところですかね、
はい、
最初からちょっと
知ってる渡瀬製造さんとか知ってた？
私もう全部これね調べたの、うん、あの自分がもう本当に無知すぎるから調べたんですよ、
うん、はいはいはい、
でまず渡瀬製造さんはビッグコミック増刊号過去小学館に掲載され漫画家デビュー、1983年代表作、うん、ハートカクテルをモーニング、はいはいはい、講談社雑誌の上で連載開始ってなってるのね、
うんうんうん、
であ確かに見たことあるみたいな感じ。
あーハートカクテルはね、うん、なんかモーニングって真ん中がカラーになっていて、
うん、
多分ねオールカラーで連載してたんじゃないかな、
うん、あそうなんだ、
うん、
あだからかすごい綺麗な絵描く方だなと思ってて、
そうそうそ
う、うん、なんか雲を一個取ってもすごい綺麗な雲なわけ、うんうんうん、こんな雲があったら綺麗だろうなっていうのを、なんだろう、雲ってさ基本的に白色だったりとか、
うん、
なんとなく見えないような色を使うかと思ったんだけど、なんかピンクっぽい色を構えてたりとか、こう夕日の構えもによってなのか何なのか分かんないけれど、うん、すごい綺麗な絵を描かれるタッチの方だなと思った、
はいはいはい、結構ビッグコミックとか、
うん、
あのまあモーニングもそうなんだけど、
うん、
結構なんだろう、その少年漫画誌ではなくて、
うん、
青年コミックじゃない、
うん、
どっちかというと、
そう、ね、
だからあの中には結構ね、醤油スソース顔の、
うん、
結構劇画タッチな漫画家さんが多い中では、
ね、
すごく醤油顔 の、
うん、 あ、 っさり系
のね、あっさり系の絵を描かれてて、うん、でも、うん、カラフルでっていうイメージはある、う
ん
う
ん、僕なんか勝手なイメージだったのが、うん、その女性の方が描いてるのかなぐらいな
繊細
な
タッチ、あ、そうね、線が細いしね、
かなと思ったら、うん、調べてみて初めて知ったっていう、うん、淡田製造さんってこの方なんだみたいな感じになったし、うんうんうん、で、うん、今ちょうど12月入りましたけど、うん、NHK でもハートカクテルの、
うん、
何テレビ
アニメ、
アニメです、ごめんなさい、はい、アニメが冬っていうので始まり始めてるんですね、
へえ、
ハートカクテルなんだっけな、ハートカクテルカラフル冬っていうのが始まってて、
うん、
でそれが春編夏編に続き亀梨くんが声優で話してたり、
うん、
満島ひかりさんが 話をしてるっていうもので、うん、でちょっと見たのね、今実際その漫画を買うっていうのはちょっとしてないので、うん、こっちでその触りの部分だけ YouTube で見れる範囲だけ見たんだけれど、うん、とにかく可愛いキュンキュンしちゃうような絵を描くのよ、うん、で、
うんうんうん、
そのこの後にも続くんですけれど、うん、鈴木英人さんがこう大々的にいろんな車のモデルだったりというか風景画を描かれてるんですけど、
はいはいはい、
同じような綺麗な車を描かれてたのね、
うん、クラシックカーみたいな
オープンカーみたいなのが描かれてて、うんうん、ああすごい素敵って思って、ね、でおはやんさんのなんとなくこう想像もそういう感じなのかなっていうのもイメージがついた感じですかね、う
ん、なんかすっきりした感じの、
うん、
なんだろう青空が似合う絵って感じだよね。
そうだね、
うんうんうん、
でその後の鈴木英人さんをちょっと調べまして、うん、本当ごめんなさい全然知らなかったんで、見たことあるけど知らなかったんで、
うん、
こう調べたところ雑誌の言われて、うん、おっしゃられた通り SM あ FM ステーションの表紙を長らく担当されていた方です。アメリカ西海岸を思わせる風景をモデルにしたイラストが多いと誤解されるが、実際は渡米しアメリカ西海岸を訪れて目にしたのはアメリカではなくて南欧スペインのような風景だったからそれを描いてるっていう。
へ
ー。でやっぱなんとなくアメリカっぽい風景だったりとか道だったりとかが多いのと、
でも本人はスペインだみたいだなと思って書いたってこと、
南欧スペインのような風景を見たっていうことで言ってて、で、うん、代表作多分皆さん知ってるのかなっていうところになるのが、うん、トヨタ自動車のカリーナのカタログ、
カリーナね、
うん、カタログの表紙だったりとか、うん、オープンカーとかがよく書かれてたりするんですけど、
うん、
これ調べてもらうと、あ絶対見たことあるってい
う
感じの絵を描かれてるんですね、
うんうん
うん、で、はい、その最初の渡瀬さんと似てるタッチにはなるんだけれど、うん、あこんな綺麗な空描ける人いるんだみたいな、
うん、
こんな綺麗な車こう絵画として飾ってもいいんじゃないかぐらいな絵を描かれている方で、うんうんうん、素敵だなと思ったけどね。
なんか所さんとかが飾ってそうな感じの、
そう分かりやすい
感じじゃない？なんかこう湘南っていうとなんかちょっと安っぽくなるかもしれないけど、
う
ん、
そうね。
ね、ああいうカフェとかで置いてると絶対いいなって思うよね。
ちょっとフラッと入って喫茶店に飾ってあったら、うん、ちょっとおしゃれだなって思うようなタッチを描かれてる方でした。
はいはいはい、
知ってた？
いや僕も鈴木英人さんは知らないで、渡瀬製造さんはハートカクテルって言われたら分かる、
う
ん、
おそうそうそう、
うんうん、って感じかな。
僕もハートカクテルも知らないけれど、うん、あハートカクテルは見たことあるなんだけど、うん、渡瀬製造さんは知らない、英人さんも知らないっていう感じだったから、うん、結構勉強になった感じ で
ハートカクテルはねなんか、
うん、
あのタイトルがネオンみたいな、うん、ネオンで作ったような感じのタイトルになってるのがすごい印象的で、
うん、
僕はなんか記憶には
なるほどね、
うんうんうん、
まあ、時代がそうね、
うん、
まあ、この頃まだ小学生そうとちょっとまだ小さいからね、
うん、小学校中学生ぐらいじゃない
だよ、ね、
うん、で、あのそう、北川翔さん、
はい
はい、
週刊ヤングジャンプ過去集英社、
うん、
で講談社ではモーニングホットマンとかを書かれてる、うん、あであとまあ有名なのがナインティーンの3人、ナインティーンか
ナインティーンですね、
なんですけれど、
はい、
なんか読んでたりします？
僕ね、北川翔さんは知っていて、
ああそう、
なぜなら、
うん、
多分中学時代にヤンジャンを買っていた、
うん、買ってんだ、
うん、
ヤンジャ
ン中学ぐらいじゃない、ヤンジャンって。小学校の時ヤンジャン買わないよね。
私小学校の頃ジャンプ、
うん、
サンデー、
うん、
中学校になってサンデー、
うん、
たまにマガジンみたいな。
え、中学校になってコナンにハマってるってこと？
もう一個高校だそれ。だから中学校が、あ小学校がジャンプだけ、
うんうん、
中学校がジャンプサンデーを後半、
うんうん、
で高校がサンデージャンプマガジンたまにかな。
え、じゃあ何、高校まで少年誌しか読まないってこと？
うん、読んでない。
少年
足ではなんか読んだけど
いや、なんか
少年足もあったよね。
あったあったあった。
そう、あれはあのヤング系じゃない、
うん、
だよね。
そう、少年足部、うん、かな。
そう、うん、読んでない、うん、基本的に少年系しか読んでないの、う
ん、あそっか。なんか僕、うん、まあもうジャンプとかも読んでたけど、
うん、
なんかこうあの何ノリで 背表紙がついてるあの少年
当時袋みたいなね、
あのうん、あの
ノリ
ヤンジャンとかはホッチキス、ホッチキスなのよ。
何が
ビッグコミックとかも
中で、ね、
あの閉じる閉じ方
ガチャンってね、
あの本の閉じ方が、
でも、ね、
少年ジャンプとか少年マガジンとか少年サンデーは
ノリだ、ね、
分厚いのでノリで四角く閉じたのね。
そうだね。
でこのなんかこう、まあ、コロコロコミックとかもそうだけど、
あ、そう、コロコミ読んでたわ、
うん、でもなんかこの分厚い目の雑誌を読むのはちょっとおこちゃまだなと思ってたので、うんうん、
はい、
やっぱヤンジャンとかで
ドラゴンボール世代怒ってるよ今、うん、ドラゴンボール世代プンプンしてた今。
いやいやいやいや、
まあね、ちょっとね、
うん、まあ、背伸びしたい年頃ってあるじゃないですか。
あるあるあるある、う
ん、ヤンジャンとかだとグラビアがついてて、
そう、
やっぱおっぱいとかさ、うん、見たいじゃない普通は。
普通、普通って何論じるよまた LGBTQ の話しちゃう
やめてやめてやめて、うん、
私だからそのヤンジャンとかが苦手だったのは、うん、その背表紙が、背表紙ってか一番表紙だ、
うん、
表紙が女の子が写ってることがあるでしょ。
おいおい、う
ん、で水着だったりするから、これって何のためなんだろうと思ったのよ、うん、でそれがどうしても自分の中で、
うん、
あのまあ根が女子高生だから、
うん、
汚らしいってちょっと思ったのよ。
あ、
なんで水着の女の子が表紙なのっていうのがあって、うんうんうん、気持ち悪い、気持ち悪いとか女の子が気持ち悪いじゃなくて、なぜそういう媒体がこの世の中で普通に表紙で出てるんだろうと思って、
うん、
隠せればいいじゃん中にと思って、
うん、
でそれをちょっととある時に、なんか大学じゃない高校ぐらいの時に友達じゃない子が普通に持ってきてたのよ、
うんうんうん、
学校にね、うん、で見たら中に普通に水着の、まあ、サンデーもそう、水着が映ってたりするのもあるんだけど、確かにマガジンも映ってたけれど、うんうん、結構違和感がめっちゃあって、さらにそのヤングってつくものに関しては中閉じみたいなのもあるのもあるでしょ、
だ、うんうんうん、
開かないと見えない世界みたいなのがあって、うんうんうん、もうそれが本当に自分の中の好奇心を全然そそらなくて、
うん、
なんとなく見たくない、見なくてもいい世界かなって思ったのよ。
その割にはだからスピリッツとかは、
うん、
ビッグコミックスピリッツね、
うん、
とかはなんかあんまり女の子女の子っていうのはなくて、
うん、
猫の絵がいつも描いてあったイメージ。
ああそうだね、
うんうんうん、
静かなるドンのイメージじゃない。
ああそうそうそうそう、あと、
あ、確かに確かに
沈黙の艦隊とかもそうだ
ね。あ、はいはいはい、
あれモーニングかもしれない。
あ、はいはいはい、うんうんうん、アクレヨンしんちゃんもそっちだよね。
どっかだよね、
どっかだね、そうだね、うんうん、あ、そうだね、
はい、
懐かしい。
で、その BB フィッシュって、
うん、
いや、あの北川翔さん書かれてたんですけど、
知らなかったです、うん、はい、
当時は、
うん、
ね、あんま好きじゃなかったの、
は
あ
は
あ、どうしてもやっぱその、まあ、ゲイっていうのもあって、
うん、
この恋愛ものにピンとこない、
うん、分かる分かる分かる、
ので、うん、どっちかというとガンツとか、
うんうん、
あの方が好きだったかも。
あ、そう、ね、
ヤンジャンを読んでたとしても、
うん、
まあジャンプ上がりのそのサスペンスものっていうかミステリーとか、まあ、SF、
うんうん、
ものの方が僕は好きだったので、
うん、
あの BB フィッシュちゃんと読んときよかったなと思うけど、
ね、うん、あのストーリーちょっとまあ今読んでないんであれなんですけれど、うん、北川翔さんのもの、
うん、
っていうか本で知ってるのは、
うん、
ホットマンだったのね。
あ、うん、
この人がホットマンだっていうのが、北川翔さんとホットマンがくっついたのは、
うん、
まあ、今回なんだけど初めてなんだけど、
うんうんうん、
っていうような感じで、あ、確かにこういう絵のタッチの人、うまいのよこれ、また線がまたね、
はいはいはい、
その最初の渡瀬さんの絵とはちょっと違う、全然違うんだ、ごめんなさい、全然違う絵のタッチなんだけれど、うんうん、そうな、その当時はね、なんかトゥー男してて、トゥートゥー男してるから、
うん、
なんとなくとっつきづらかったのあるかもしれない。
なんかさ、その北川翔さん大人な絵とか大人な漫画を描いてるイメージじゃない
ね。
でも10歳年上ぐらいなのよ。
え、そうなの。
そう、
あ、そうなんだ、そ
こは若くでデビューしてて、
あ、そうなんだ。
そうだからヤングジャンプとか出てた時も、
うん、
意外と若い時に描いているのね。
あ、じゃあ僕が目にした時はもしかして結構な若さだったのかもしれないってこと、
うんうんうん、
すごいね。
そう、
あ、
でなんか自画像とかが、
うん、
いや、なんかこれあるあるなんだけど、ひょっとしたら北川翔さんってゲイなのかなって思っちゃったりするぐらい、
うん、
あのすごい可愛い自分の絵を描いてて。
あ、そうなの。
そうで、しかも、
うん、
ガチムチの絵が上手、まあ、もちろんねガチムチに限らずなんだけど、うんうん、もう女の子もすごい可愛いんだけど、うんうん、野郎系の絵もねすごい上手
だ
ね。
そう
本当、
それ出してくんないかな BL 系で、私好きだからあのタッチのやつでちょっとドロドロのやつ見たい。
北川翔先生が今さら BL 描かないと思う、うん
書いてくださいよそこはなんとかやってくださいよ、ね、みたいな感じなんだけどね。
そう
すごい素敵な、
ね、うん、ツイッターでもちょっと拝見してて北川翔さんはなんか猫ちゃん好きで、
う
ん、
あそうなの、
うん、すごい素敵なね、うん、猫ちゃん の、 あの写真とか、うん、いろいろあの出されてるの、あの写真を出さあのツイッターに掲載されてるので、うん、すごくね楽しみに見てます。
愛着湧いてくるかなって感じ、
はいは
い、いいね、
うん
が本ですね。なんかま素敵なもん、はい、感じですよね、
うん、
全体的に何だろう、その最初に芸術について何かお話しされる2人に関心ということで申し訳ない感じなんですけど、
全然全然なんかあの
ね、なんかこの話を聞いたと
した
そうペライ話をしてしまったので、うん、そのおはやんさんのこの詳しい情報をいただいちゃうと、
うん、
うちのあっささ加減がちょっと出ちゃうんですけれど、うん、音楽の方ちょっと行ってみます。
はいはいはい、音楽行きましょう、はい、あれ伊藤さん、じゃあこの5名の、
はい、
との出会いを伊藤さんなりにお互い語っていきましょうか。ユーミンとかどうですかね、
はい、ユーミンは、うん、多分一番最初に知ったのは、うん、私をスキーに連れてってみたいなので冬の帝王ジョーだよね。
えあれじゃないの、
あの
ゲッダンじゃないの、
あ高田久美じゃなくて、
高田久美じゃなくて
高田ミーシャンじゃなくて、
うん、
ではなくて、うん、その前ってそんなイメージじゃなかった。
あでもそうかも。
ブリザードみたいな、ちょっと下手だからちょっと今分かったかな何の歌歌ったか、
あのブリザードね、
ブリザードとかそうのイメージがあるんだけど、
なるほどね。
あ、うん
うん、
どあいい、あともう一個あるのが、うんうん、やっぱどうしてもジブリ映画なのね、
うんうん、
魔女の宅急便がめっちゃ好きなのよ、うん、だから何度か聞いてるのがあユーミンなんだって、その時にくっきりはっきりこの人の歌好きって思ったのよ、う
ん、でもあれはユーミンではあるけど松任谷由実ではございません。
荒井由実もしかして。
荒井由実です。
卒業写真の方。
そうです、結婚前です。
あそうなんだ、
はい、
あれ結婚前で出してんだ。
そうだから荒井由実、
そうそんなに詳しくはないんですよこの世代全部そうなんですけれど、うんうん、
僕ね荒井由実じゃない松任谷由実は、うん、初めて買ったアルバムが、
うん、
多分、
うん、
天国のドアかな、
わかんない、うん、
いっちゃん売れ、ユーミンではいっちゃん売れたタイミングだと思うけど中3かなぐらいの時だから、うん、あの毎年当時松任谷由実アルバム出してて、
うん、
ドーンパープルと天国のドアは買ったぐらい好きだった。何が入ってる？ドーンパープルとか天国のドアは、
うん、
ノックしたいの早役とかっていう
歌
が天国のドアで、ドーンパープルは流行っ、すぐアルバム売れたんだけど、
うんうん、
シングルとしては、うん、その名作にまで残ってないかも。チャイナタウン、なんミスティチャイナタウンみたいな歌とかあってちょっとおしゃれなんだけど、
うんうん
うん、
なるほどね、かな。
だから曲ででも好きなのは、
うん、
守ってあげたいとか、そう
怒られちゃった、
うん、でもそれそれ あとシングルで買ったのが、
うん、
なんだっけな、あなたを信じてるってやつ、うん、
リフレイン違うかな、
リフなんだろう、
あのねちょっとく生地加えタバコみたいな感じの状況だからね、
うん、
全部かじってないからね。
そう
なんか
あれはなんか8センチシングル CD を買ったな、
う
ん、
私そういえばユーミンでそういえば1個アルバム買ったのがあって、
うんうんうんうん、
多分名前うっすらだけどカトマンズみたいな、骨までどっかすようなっていう、
ああ
いうのに、
はいはいはいはい、
ちょうど違ったらまた大変申し訳ないんですけど違う可能性めっちゃ強いけど、うん、確か春よ来いと、うん、ハローマイフレンズが入ってたような気がするのね。
ああそうなんだ、じゃあ結構末期というか 最新だね、最新って最新じゃないけど新しい方だね、
うん、
うんうんうん、
真夏の夜の夢、
真夏の夜の夢
とかなのかな、はいはいはい、違っ ないのに話しちゃうんだけど。いやい
や、真夏の夜合ってるよ。
あったよ、ね、うん、そうそう、とかを聞いて、うん、そう、アルバム買ったなっていうのを今思い出しちゃった。そう、
なんかその時確かにサザンとかも、
うんうん、そうね、
流行ってた、
流行ってたしね、うん、世代はそんな感じかもしれないね、
うんうんうん、
次行きます。
はい、
次めっちゃ多分ここが一番僕分厚く話せるんだけど。
あ、何、マッキー。
マッキーは、うん、マッキーは好きでライブに1回しか行ってないけど1回行ったのよ。
あ、すごいじゃん。
好きで、
うん、
で当然メジャーどころは好きなのね。
何が好き？
好きな、あの、まずメジャーどころで言うとスパイとか、あと、
はいはいはいはい、
どうしようもない僕にとか、なんかあるじゃないですか、どんな時もとかあると思うんですけど、うんうん、僕が好きなのは、ちょっとさっき調べたんだとごめんなさい、なんだっけな、雷が鳴る前に、
なるほど、
っていう歌してる。
知らない知らない。
もうこれね、アルバムに入ってるんだけど、アルバムほぼほぼ持ってたのね、うん、マッキーは好きだから、
うんうんうん、
で歌詞で基本的に全部切ない系なのよ。
はいはいはいはい、はい、
片思いしてるんだけれどなかなかうまくいかないよっていう話になるの歌詞を書かれてることが多いんだけれど、うんうん、とにかくその雷がもう、とにかく勝手な自分の解釈ね、
はい、
ちょっとうろ覚えの解釈なんであれなんですけれど、うん、もう雨が降って雷が鳴ってますみたいな状況で彼女と一緒にいるか、何か彼女とか好きな子と一緒にいるんだけれど、うん、どうしても好きって打ち明けられない、
うんうんうん、
ような男の心、まあ相手が男なのか女なのか分かんないけれどっていうような感情を歌ってて、で雷が鳴ることによって自分は雷が鳴る前に何か起こそうっていう勇気づけソングなのね、
うんうんうんうん、
がずっとなんだろうな、高校とか社会人になっても聞いてたのよ、
はいはいはい、
ぐらい好きで、雷が鳴る前にっていうのが好きなんです。であともう一個同じように、
うん、
ちょっとあのメンヘラ入ってると思われるかもしれないんだけど、はいはいはいはい、いいかな、あのリンゴの花っていう歌があるんですけれど、うん、これもめちゃめちゃ好きで、
うん、
CM で多分見てもらいたいんだけど、今ちょっと亡き三浦春馬が出てるのね、
うん、
で新幹線って今もう函館までつながったのかな、分かんないけど、
うん、
その当時は新青森までつながりましたみたいな開業の歌だったのよ、はいはいはいはい、で僕その頃仙台に住んでたぐらいだったから、うん、あ、すごい便利になるなって思ったのと、で、うん、青森ってねぶたを毎年行ってたから3年間連続で行ってたりするから、
うん、
とにかく祭りっ子だったから、
うんうん、
あ、そんなものが便利なものができるんだっていうのと、そこに行くのに、
うん、
ねぶた会場に行くのに乗り継がないといけなかったのよ、
うんうんうんうん、
前はね、けど一本で行けるようになるんだっていう便利さと、その CM 見てもらう、もう今見れるかどうか分かんない、 YouTube で検索してないから分かんないけれど、うん、見るとねぶたの様子が出てくるのね、
はいはいはい、
でそのねぶたのところで三浦春馬が多分ねぶたを作ってるこのことが好きなのよ。ねぶたを作る ねぶたって作るのって紙を貼っていかないといけないんだけれど、うんうんうん、あれって大人っていうかの仕事みたいな感じになってて、うん、でも女の子がそこに出てきて、俺覚えなんで違ったあれなんだけど、うん、その子に恋するのよ、
はいはいはい、
でもその気持ちって伝えないとダメ、分かんないよっていう子供が出てくるのっていうのがキュンとしちゃうところがあるんだけれど、うん、あ、もう思ってることって伝えないといけないなっていう CM なんだけど、
うん、
それをもとにこの歌詞を聞いてもらうといいんだけれど、
うんうんうん、
あのこれもその好きな子がいます、
うん、
けどどうしても好きって伝えられないの、
うん、
けどその好きな子は他の子が好きなのよ、
うん、
3人の物語なのだけど、自分がマッキーが好きな子は誰かが好きっていう、
うん、
ただ、まあ、この関係なんだけれど、うん、その相手のことばっかり思っちゃうのよ。自分が好きな子のことばっかり思っちゃうから、うん、写真一緒に撮れよって言っちゃうの、
うんうんうん、
そうするとどうなるかって分かるかっていうと、自分はその写真に写らないの、
はいはいはいはい、
でも2人幸せそうな2人の写真を撮ることができるのっていうので、
うんうん、
それは自分にとって幸せなんだって押し殺してる声なの。
あー、なるほどね、わかるわかるわかる。
自分がすごい好きなのにもかかわらず我慢してるの、もうわかんない、そのマッキーがゲイっていう話もあるからなのかもしれないけど、男の子を仮にね、うん、僕もそうなんだけれど、 打ち明けられない声だから、うん、あの子のことがめっちゃ好きなの。めっちゃ好きなんだけれど、自分がこの子のことを好きって言ったらゲイってバレちゃうっていうのがあるから、
うん、
一緒に写真撮ってあげるよって言っちゃうだろうなと思ったの、うん、でも僕は確実にその男の子とツーショット写真が撮りたいなって思う気持ちを歌ってくれてる歌だから、
はいはいはい、え、何自分と重ね合わせてんの？
大体そうだよ、マッキーは。
嘘、マッキーは、うん、結構もじもじくんじゃん、
うん、
主人公はもじもじくんなので、
う
ん、
そうね、そうね、
全然伊藤さんとも反対だと思う。
私も本当に昇進時代多いから、
いやいやいや、
悲しみの高校生とか中学生送ってたから。
人の気持ちはともあれ欲しいものは欲しいっていう、
そう
ジャイアンのような伊藤さんなわけじゃん。
そう、ジャイアン伊藤で通ってたけど、そうそう、あのね、中学校の頃とか小学あは、うん、小中高ぐらいまではやっぱり自分のセクシャリティを隠すことが必死だった。何よりも好きっていう言葉、はいはいはい、男の人を好きっていう気持ちを表しちゃいけないと思ってたから、
うん、
それはジャイアンにはなれなかったね。他はジャイアンだったけど、好きっていう気持ちだけは隠してた。
なるほどね、うん、それすら隠さなくなった今はもう完璧ジャイアンってことね。
おばあちゃんって言って、
おばあちゃん
とかおばさんって言って、
ね、
おばたりやんって言って、
おばたりやんって、
うん、そうなん、そう、
ね、オーバーザさんを聞く、
オーバーザさんになるんだけど、そう。ヤマピーさんは、
ね、僕はですね、はい、牧原その隆之さんとは昔からの、うん、運命がありました。
それ言ったら僕だって僕とマッキーはつながってるって言ってもいいよ。
うちのね、
だコンサート行ってるし、
マッキーはうちのお父さんに憧れて、うちのお父さんの高校に行ったんですよ、
う
ん、
もう一回言って、もう一回言って、どういうこと？
うちの父親に憧れて、
うそだね、
うちの父親と同じ高校に行ってるんですよ。
あ、同じ高校に行ったってことね。
そう、同じ高校に行ってるんですけど、
タメかと思っちゃった。
いやいやいや、
年齢どういうことってちょっと一瞬思っちゃったけど、
まあ、父親に憧れたっていうのは嘘なんですけど、
うん、
父親 と、
ね、
同じ高校なんですよ。
あれ大阪の方なの？
そう。
あ、そうなの？
マッキー高槻なのね、う
ん、あ、近いじゃん。
そう、
会ったことあるの？
ないないない。
あ、そう。
だからなんかうちの同級生でも、うん、マッキーとの行った学校に行った、うん、あ、友達いるんだけど、
あ、はいはい、
マッキーがねメジャーデビューした時に、
うん、
高校にグランドピアノが送られた
とかって、うん、わ、か
っこいいマッキーから
粋だね、
う
ん、
っていうのがあったりとかして、
うん、
すごいね、なんか近しいものを、親近感を感じてます。
あ、
うん、
歌は、
歌は、
うん、
でもやっぱどんな時も
メジャーだよね、
がスタートじゃない、まあ多分メジャー2作目だと思うけど、
うんうん
うん、あれが好きで、
うん、
で、まあいろいろ好きなのあるよ、
うん、あるある、
うん、
僕もなんかいろんな好きなのあるけど、
めぐりめぐって東京出てきた時は、
うん、
やっぱ遠く遠く、
あれ悲しいよね、
結構ね毎晩のように聞いてた。
わかる、あれ本当に悲しくなるから、
うん、
僕もその海外に行った時によく聞いてた、
うんうん、
なんか帰れないんだよ、うん、でも本当は帰りたいのかな、帰りたくないのかなって自問自答しちゃう自分がいるのよ、
うんうんうん、
みたいな心情を歌ってくれてるから、
うん、
悲しいあれ。
でもね、遠くから頑張ってるよっていうのが伝わるといいなみたいな話でしょ。
そうそう、
うんうんうん、
あ、よく聞いてた、確かに海外にいるからよく聞いてたかも。
東京出た時は遠く遠くを聞いてた、うん、あとはなんだ、なんか吸ったもんだあって、
うん、
結構恋愛関係で落ち込んだ時は、
うん、
アンサー、
あー名曲好き好き好き、
あれがやっぱ大人になってから、
うん、
しみるなって思った、
ね、いいね、
うん、
確かにあそこら辺の歌はもう全部しみるけどね、
うん、
ああ、そうそうそう、いい、いい歌、
これ、あの、へこんでない時に聞くと、
うん、
超もじもじしてるだけじゃんみたいな、
わかる。私ちょっとさ、あのスパイって歌があるんですけど好きなんだけれど、
うんうん、
もう邪心な目で見る時があったからね。
あ、
あの、そういう気持ち分かるよ、疑う気持ちもあるよみたいな時の聞くとジーンってしみるんだけど、うん、全く関係ない時に聞いちゃうと
自業自得じゃんみたいな、
ちょっとそんなことしちゃうのみたいなっていうのとかがあったりするけどそう、
ストーカーだもんね。
そうで、うん、マッキーはその名曲はもう名曲でもうベストもすごいんですけど、
うん、
まあ、さっき僕がちょっとありましたけど、
うん、
2曲とかちょっと聞いたことない方はぜひ聞いていただきたいなと思います、うん、
はい、はいはい、で中島みゆき、これね、はい、僕らも一回話してますけど、
そうですね、
はい、
あの第60回ぐらいかな、
うん、
とかあと何回か話してますけれど、
うん、
名曲ぞろいの、
名曲ぞろいですね、
ファイト、糸とか、
糸は今でもカラオケでトップ10にいつも毎年入るっていう、うん、
ね、
みんなが好き。
うちのさ、ちょっ と話が若干ずれけど、うん、うちの母親が、はい、糸の映画が、
うんうん、
始まった瞬間に絶対すぐ行くって言ってたけど、
うん、
父親と連れて糸が始まるからこの最初に行くみたいなぐらいな感じだから、
うん、
あ世代だなと思って糸はドンピシャの世代で聞いてないんですよ、
うんうんうん、
でそれこそやっぱり2丁目に出てから聞くようになったの。
あ
定番曲だ、まあ、これもすみません、うんうん、前で話しちゃってるんで重複しちゃってるかもしれないんですけど、うんうんうん、あの2丁目に出た時に結構やっぱりなんだろう、にぎやかなところに行ってなかったりするとカラオケが置いてあるところがあったりするし、うん、そうすると必ず誰かしらね、うん、ゲイの人が歌ってくれてたりするから、うん、それをこう飲みながら聞くとジーンとしちゃうんだよね、
うん、
あ、織りなすものは糸、ちょっと歌を覚えてないけれどそう
縦の糸はあなた、横の糸は
あれよく考えたよね。
織りなすのは誰かの心を温めうるかもしれないです。
そうです、さすがです、ありがとうございます、はい、確実にハヤンさんに怒られてたそうそうみたいなのとかがやっぱり印象には強いかなっていうのと、あとやっぱ家なき子のイメージがとにかく強いので、
うん、そうね、なんかね、うん、やっぱり僕らの世代で、
うん、
そのリアルタイムで流行ったのって、
うん、
浅い眠りがあってで
そうね、
空と君との間
そうだ、ね、
があって、
う
ん、銀の竜の背に乗って
あそうだ、ね、
この辺なんだけど、
うん、
この辺って中島みゆき的にはもう最新作
そうだよね。
で、
うんうん、
でまあ、その時に その時に流行ったのは流行って聞いてたんだけど、
うん、
あとあと名作として残ってきてるのは、うん、でもやっぱ糸とかだったりとか。
そうだね、
うん、
確かに
ファイト、
うん、だからまあこのおはやんさんがおっしゃられるところもすごいジンとくるんだけど、うん、クラシックのような、うん、もうこれがスタンダード、もう日本でみんな知ってますよみたいな歌の代表例だなって思うから、う
ん、だからおはやんさんがどっちが好きかだよね。そのリアルタイムで聞いてたのが浅い眠りとか、
うん、あなるほどね、
でそっち側が好きでしたって言ってるのか、
うん、
やっぱりこう後から聞いたら、
うん、ジンときたのかな、
ジンときて糸が好きみたいになってるのか、
うん、
結構糸はどの世代も好きだけど、
うん、好きだね、
浅い眠りとか、空と君との間っていうのは、
うん、
結構それを知ってる好きっていうのって、
うん、
結構限られる、
ま、そうだね、
うんうんうん、
カテゴリーに分かれそうだからね、
うん、でもね、そうでも40何歳だったらちょうどどっちもあり得る世代だなって思って、
うん、なるほどね、うん、そういう分析面白いね、うん、
確
かに、うん、なんでまあ中島みゆきに関してはちょっと中島みゆき回をちょっと聞いてもらって、うん、あとちょっと音声を使ってるところもあるので、うん、ラジオとして結構熱い語りをしてくれてるところを聞いてるので、
うん、
ぜひそうね、ラジオとしても行けてたからな中島みゆき、ねう
ん、オールナイトニッポンね、
本当にいいね、
はい
はいあはい、次行きましょう。
山下達郎行きますか。山下達郎なんかあります？
ごめんなさい、ですね、クリスマスイブしか知らない、
は
い、
あ僕もそうなの、
うんまあ、そのあともう一個言う
あの JR のイメージしかない。
そう、うん、CM のイメージしかなくて、うん、でしかもあこれ名古屋駅使ってんなみたいなイメージしかなくのね。だからそう、うん、山下達郎は多分もっと名曲がたくさんあるし、あと、うん、目覚ましテレビのオープニングとかやってたりするんですけれど、
はいはいはい、
個人的にちょっとおはやんさんに怒られるかもしれないんですけれど、うん、私その山下達郎つながりで好きなのは、
うん、
あの竹内まりや奥さんね、
うん、
がめっちゃ好きなのよ。
一
時竹内まりやの歌をめっちゃ変わってて、うんまあ、これからクリスマスだからみんなが揃ったらって流れ始めると思うんですけど、
はいはいはい、
聞いてたのはそっちの方がどちらかといえば比重は多いかなみたいな。
確かにあったね竹内まりや、うん、あいたねっていうか
そう、
うんうんうん、あ
っていうような感じです。
全然あっちの話いい？
どうぞ。
クリスマスソングで、うん、でもすっごい聞いてたのはからしまみどりの、
うんからしまみどり、
からしま、
いたいたいたいたいた、
みゆき、
からしまみどりっていたよ、
からしまみどり、
確か、
うん、サイレントナイト、
あったあったあったあった、懐かしいね、
おなんかずっと聞いてたわ、
どんな歌かが分かんないけどサビ歌いますか、
すっごいね、
うん、
悲しい感じの曲、
あそうなんだ。
ごめんなさい、あの全然これお便り関係ないからそれ飛ばしましょう。
ちょっと僕も一個だけ言うと、はい、クリスマスで言うと、うん、マライア・キャリーが一番。
あ
29歳のクリスマスのドラマもめっちゃ好きだったから、
スタンダード、
そうもう凡人って感じかも。またおはやんさんに怒られちゃう。次行っとこう。
はい、はい、桑田佳祐、
はい、
これは
そうね、サザンのイメージの方が強いんだけどね、
うん、
あの僕そのなんだろう、一番最初に本当に聞いたのは、
うんうん、
あのマンピーの G スポットっていうのがあるんですよ。
あですね、
って、
うんうんうん、
あとその愛の言霊、
ああ流行った流行った、うんうんうん、
ちょうどそのなんだろう、ドラマも香取慎吾が出ててみたいなので聞いてて、うん、生まれくぜいつらみたいな、この
あの巻き舌のね、
そう、
うんうん、
のイメージが強くて、
強い強い、
でカラオケでこれ歌えたらかっこいいだろうなと思ってちょっと練習したけど歌えなかったっていう印象が強くて、すごい中高のイメージが出てきた。あ、高校か。
あれ涙のキスとかも、あと
涙のキスは
もうちょい前、
前かな、うん、そう、
涙のキスとかなんとかホテル忘れちゃった、
あったね、
うん、とか聞いた、多分ね、そうマンピーの G スポットの前ぐらいだと思うけど、
うんうんうん
うん、
あったあった。
そうで奥さんも、うん、あの
原秀子ね、
原秀子も歌歌ってて、うん、アルバム出してるんだけど、
出してるね、
結構そっちも聞いてた。
あ、うん、そうなんだ、
うんうん、
原秀子はもう聞いてないな僕、うん、そのあともう一個好きなのは、うん、やっぱみんな王道なんですけど津波、
あ、
畑圭介じゃないのか、サザンになっちゃうか、
サザンだけどね、うん、津波は確かに、
うん、うん、とにかく名曲だなって思った、うん、あ、一個ちょっと全然また違うこと思い出したんですけど、
うん、
カラオケでよく歌おうと思って、歌えるなって思ったのはあのミスチルの桜井さんと一緒に歌ってるやつなんだけど、奇跡の星、
奇跡の星、うんうん、
あれをちょっと頑張って歌えるようになりましたっていう、
うんうんうん、もうみんな巻き舌になってて、うん、意外と桜井さんと桑田佳祐さん の、
うん、
あのどっちがどっちのパートナーかがもう分かりにくくなってるっていう、ね、
そう
そう、
あれはもうぜひ、うん、あの松何全員マストで歌えるようになってほしいみたいな、これなんかなんだよね、あのエイズか何かの撲滅のなんかのやつの歌
だ、ああそうなの、あでもなんかのキャンペーンだった気がする、
なんかのキャンペーンだった気がする、うん、すいません、うろ覚えの話になっちゃうんですけど、
はい、
そうのイメージが強いかなって、
もうね、
なんか懐かしいなっていう感じですかね、
うんうん、桑田佳祐さんもね、でも
山 P さんは
どうなの、あでも僕もその辺よ、その辺よっていうか、多分リアルタイムって中高で聞いてた時は涙のキスとか、
うんうんうん、
あのその辺が
うるうるってくる感じ、
好きだ、まあ、流行ってたから聞いてたっていうのはある、
うん、
で、その後になってサザンが好きっていう子、
うん、
友達からはやっぱ勝手にシンドバッドとか、その昔の方が、
うんうん、
あのやんちゃで良かったよって言われて、
うんうん、
後になって知ったっていうのと、
うんうん、
あとは津波とかはほら、うん、あの会社でカラオケ行くっていうのがさ昔結構普通だった時に、
ね、
誰でも知ってて分かる歌を歌うっていう時には、
うん、
やっぱ津波っていうのはすごく
メジャーだしね、
メジャーだった、
何週か1位ずっと通ってたからね、うん、まあ、毎回津波だなみたいな、サザンですけど、そう
っていうのを、
うん、
あの思って津波を歌うようにしてたんだけど、
うんうん、
これ実は良くないっていうのが分かって、
あー津波がね、 3.11 がね、
あの
どこと
ってことじゃなくて、
うん、
みんなが知ってるから、
うん、
上の人が歌いやすいのよ、うん、
はいはい、
上の人が歌いやすい歌を取
っちゃダメ、
そう下が取っちゃダメっていうんで、
あるね、
そう
確かにそういうのも学んだ年ってことですか
ね、学んだ年ですね、うん、
そう津波今その気になって話しながらちょっと調べちゃったんですけど、
はい、
一番最初も好きなのよね、風に戸惑う弱気な僕、通りすがるあの日の影、うん、
影、
本当は見た目以上涙もろい過去があるっていう、この歌詞自体がねすごい、うん、なんかその当時はこう一個ずつ歌詞を紐解いて理解してたのよ、はい、マッキーとかもそうだし、
うん、
まあ中島みゆきとかもそうだけど、この歌詞って、うん、あこういうことあったな、こういう意味があったなっていう風に解釈して読んでたのね、
うん、
歌詞をなんだろう、 CD の時代だったからさ、あれがついてたのよ、
歌詞カードね、
歌詞カードもついてたから、それを見てなんか、あこうだな、これ歌えるようになればってなってきたのはそう、もうちょっと後なのね、
うん、
よりもなんか歌詞を理解するっていう多感な時期だから、ああいうのが結構自分の中でビビッドになんか響いてたのが多かったかなみたいな感じで、今になるともなんかむしろ音のメロディー、耳にいいものみたいなのを聞くようになっちゃったけど、
あでもそれはわかる、なんかね、うん、僕もそのやっぱその TK、
うん、
小室哲哉が出てきてから、
うん、
もう歌詞よりも韻の踏み方とか、
あそうね、雰囲気とか、ね、
雰囲気とかじゃない、
うん、
フィールライクダンス、いつの頃か忘れそうな、
うん、
逃避とかってめくるめく思いがとか言われてもさ、
うん、
何言ってんのってよくよくこう歌詞を見ると何言ってんのって言うんだけど、
そうね、
あの耳障りがいいから、
うん、
なんとなくっていうのはある、
うん
うん、
なんか、
うん、
そう小室さん歌詞ちょっとね意味あんのっていうのあるよね、
確
かに難しいなこれ何を言ってんだろうっていうのがあって、そこら辺からちょっと違う方向に行ったのもあるけど、小室さんは好きですでも一応言っておきますけど、
大好き
めちゃめちゃ好きなんですみません罵倒はしてないんで一応言っておきます。
実はこの5人以上に私小室ファンではあるので、
私も TK 世代なんで安室ちゃん世代なんでそっちすっごい好きなんで、そうあとこの中に入れてもらいたいなっていう人がいれば、うん、安室ちゃんとか入れてもらいたいけどちょっと邪道が、
う
ん、
あでもだから全然違うんじゃないその系統 が、
ね、そうね、
で入ると竹内まりやとかは入るかもしれないけど、
あそうね竹内まりやとか入れてもらいたいかも、うん、そうね確かに、
うん、
ここら辺はまあなんだろうライブ行けたら行ってみたいなって毎回思うような人たちが多いからね、
まああとあれル、うん、ルールラララララ、言葉にできないとかはこの中に入りそうじゃない？
ルールールールール、あそう小田和正小田和正もライブ行ってた。
あ本当、
うんうん。小田和正は好きで、うん、それこそ中学校の頃に行って、うん、で一番最初に小田和正のライブって行ったことないですね。
ない
あの各歌手僕そんなにライブ行ってないから。ちょっといろんなパターンがあると思うんだけれど、
うんうん、
小田和正は歌と歌の間にこうそれぞれみんな話したりするじゃん、うん、話したりすると思うんだけど、その地元の風景をその場で撮ったものを流すのよ。
すごい。
で僕その時愛知に住んでたから、うん、コンサートは名古屋で開かれますってなった時に、うんうんうん、名古屋のここで食べてておばちゃんと喋ってる風景とかが出てたりすると、うんうんうん、小田和正名古屋の道歩いてんだけどみたいな、
へ
っていうのを中学校の時にびっくりしたのがある。
へえ。あもう中学校の時に小田和正のライブ行ったの？
行った。中学校か高校かな、どっちかだけど行って、うん、そうあのラブストーリーは突然に行ってあるでしょ。
うんうんうん、
じゃがじゃーんですけど、
うん、
とにかくそこから好きで、小田和正はもっと名曲がたくさんありますけれど、うんうんうん、最近の歌でもまた最近って言ってもちょっと前なんですけど、うん、いい歌が多いんでパトビちょっと出てこないけど、そう。
僕でも中高でライブ行ったのって。仙道明穂と あと高橋由美子、
はいはいはい、高橋由美子ってあの女優さん、
女優さん
高橋由美子ってなんか高橋真理子の方じゃなくて
高橋由美子の方です。南くんの恋人の方です。
あそうなんだ。
そうショムニの方です。
あなぜ2人ともちょっとマニアなところついてきたね、
友達が新聞の検証で当たったライブに、うんうん、誘われてついていくっていうことしかしたことなかった。だって1万円とか出せないもん中高で。
そうね7000円ぐらいだった、うん、6000円ぐらい5000円ぐらいだったかな、うん、そう正お正月の貯金をも崩していったような気がする、
うん、へえ
ぐらいそういったね、
うん、
あなんか懐かしいな。そうでした。
はい、
はい、
ってことでもうお時間ですけどちょろっと服の話もしていきましょうよ。
はい、はい、そうしましょう。
はいはいはい、ユニクロ U の T シャツ、ボタンダウンシャツにデニムのエアフォースワン、白のローカットスニーカーってことで、
うん、
おはやんさんはザードファンだってことが分かりました。
ザードってあの、さあ、負けないでのザード。
そうそうそう。
泉？
坂
泉だね。
坂泉。
はいはい。うん、あなんかこの格好だね、
坂井泉っぽくない？
あ
のちょっとボタンダウンシャツが何色か分かんないけど、
うん、
白だったら坂井泉じゃない？
あそうね、うん、こうちょっと実あとちょっとすみません一応補足説明すると、はいはいはい、実は私、
うん、
今回出てきた最初もそうですけど、
うん、
渡瀬製造さんとか鈴木英人さんとか、うん、あと北川翔さんとか、
うん、
まあ歌手勢は分かります、
うん、
あと服のことも分かってなくて、はい、ユニクロ U って何なのっていうのをこう聞いて、はい、山 P さんに聞いて分かったんですけれど、はい、とか、
うん、
あとエアフォースワンって何みたいな、ナイキでした。
ナイキです、ナイキです。ナイキのね、中学校ぐらいの時に出たバスケットシューズ、
うん、あそうなんだ、あれバスケットシューズなんだ、
もともとバスケシューズ、うんうんうん、
で あとその MA1 ってなんだろうと、あ、まあ、これから正月だから M1 なのかな、間違えちゃったかなと思ったら違ったみたいな、
うんうんうん、
なんかあの
米軍のボンバージャケットみたいなやつね、
キアヌ・リーブスとかトム・クルーズとかが着てそうな、トム・クルーズのトップガン的な感じですかね、
トップガン的な感じじゃない、あ、まあ、でもトップガン革ジャンだったかな、うん、
うん、あ、なんかそう見て、あ、これかと思って、もう知らないことを全部いろいろ教えていただいたって感じですけど、はいはい、そう、うんね、おしゃれな方ですよね、
おしゃれ、うん、なんかその定番、その主張せずに定番を着こなすっていう感じの方だと思いますけどね、
大人の格好をされるんで、うん、そうね、うん、私はもうどうしてもジャカジャカしちゃってる格好を YouTube で見ていただいてる方もあれガチャガチャしてるなって感じかもしれないですけれど、
うん、伊藤さんね、黄色と緑が多いからね、
ね、好きだから、あと青も好きですって感じなんだけど、ヤマピーさんは服に関しては結構熱く語りたいところありますよね。
いやいやいや、エアホースワン僕も欲しいんですよ、
言ってたね、なんかこの間行った時に、うん、このお便りいただく前から言ってて、うんうんうん、これなんか買おうかなっていうのを言ってたのがエアフォースワンだったね。
そう、
確かに。
でもなんか1万4000円とか1万5000円とかする
ね、
うん、あ、でも中学校の時そうだ、 スニーカー狩りにあった時は3万円とかしたからね、ナイキの靴。
スニーカー狩りあった？
一回あった。
そんな時代なの？
スニーカー狩りあったのは
エアマックスね、
エアマックスだけど、エアマックスなんとかっていう、別にあのちゃんとしたエアマックスじゃなくて、
いや、どうじゃなくて
派生商品だったんだけど、うん、それでも、うん、あの免許の合宿免許行った時に、
あ、もう大人じゃん、
そうで、こう大学高校3年生か、
うん、
高3の時に、
うん、
あの取られた、
持ち余る、大阪、
大阪じゃないの、島根、
あ、島根で取られるんだ。
そう、島根で下駄箱とかがさ、全然鍵がない下駄箱で、エアマックス脱いで、エアマックスなんとかっていうのを入れてたら、
うん、
なくなってた。
へえ、なんか、
うん、
そこ靴脱げやっていう感じじゃなくて、
ね、あ、じゃなくて、じゃなくて、うん、
あ、なるほどね、うんうんうん、あ、そんな時代なんですね。
そうね、あのエアフォースワンも好きなんですけど、
うん、
アディダス好きの方は例えばスタンスミスとかスーパースターとか
感じですね、
履く感じかな。
どんな感じなんですかそれは。
この2つは多分テニスシューズ上がりの、
うん、
まあ、カジュアルシューズなんですけど、
うんうん、
もうちょっとベタ靴で3本ラインが入ってるっていう、まあ、当たり前だけど、
うーん、そうなんね、
うんうん、でもどっちもねシンプルで、
うん、
かわいい、かわいいっていうか、あの主張しない感じ。
なるほどね、
うん、
見えないおしゃれってやつ。
そう、
いいね、大人らしいんだろうなってすごい思いますけど ね、で最初のなんか結局渡瀬製造さんっぽい格好なのかなってちょっと思ったところもあるんですけどね、
うん
うん、憧れますけどね、こういうのが着こなせるような体型であればね、うん、
憧れる。 でも体型でも最近さ、
うん、
あのオーバーサイズがまた流行ってるので、
欲しい、ね、
あの例えばラルフローレンのラガーシャツとかも、
うん、
昔はなんかあのなんだろう、ゲイの代名詞みたいにちょっとピタめで、
ね、体のライン出てますよみたいなね、
流行ってたけど、うん、全然そんな細い方でも、
うん、
大きいダボっとしたラガーシャツを着て
かっこいいよね、
かっこいいと思うし、
ラガーシャツはかっこいいからね、うん、誰が着てもね、
うん、うんうん、と思いますね、
うん、
はい、じゃあ、ラガーシャツをお買いになったらですね、
うん、
あの写真にして送ってください、
お待ちしてますみたいな怒られちゃう、またいろいろそうです、
はい、はい、ということで、
1個だけその、はい、うん、こうちょっと前にスペースでちょっと話した方がいて、
うん、
で山口さんの知り合いの方だと思うんですけれど、うん、その方が結構おっしゃられてたことに、なんかいろいろ僕はね掘り聞いたら、
うん、
なんかすいませんいろいろ聞いちゃってって言ったら、うん、いえいえ、なんか棚卸しができてよかったですみたいな、
はいはいはい、
自分の棚卸しができるってなかなかないんで言葉に出してみたいなこと言ってて、うん、あ、今僕これをおはやんさんからお便りをいただいたことによって自分のなんかいろんな過去を棚卸しができたから、すごいいい機会だったから本当にありがとうございますとお伝えしたいなと思いました。
はい、はい、お便りありがとうございます。
ありがとうございます。
お便りありがとうございます、
はい、
またお待ちしています。
はい、
はい、そんな感じで話してきましたけど、
はい、
はい、ここまでお聞きくださってどうもありがとうございます。
ありがとうございます、
ご感想ご質問今後取り上げてほしいトピックなどはハッシュタグおちかつでツイッターの投稿、DM、YouTube のコメント、概要欄に記載のご感想フォームなどでご連絡をお待ちしています。また、Spotify のお聞きの方はですね、あのアンケートにお答えいただいたり、Q&A フォームで、ご連絡いただけると嬉しいです。はい、それではこの辺で、
バイバイ。